続いて聖書を朗読いたします。今週の箇所はヨハネの福音書18章33節から40節です。お読みいたします。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。しかし杉越の祭りに私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。そこであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか？すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではない、バラバラと言った。このバラバは強盗であった。それでは今週の聖書のメッセージを語らせていただきます。皆さんいかがお過ごしでしょうか？4月3日だったと思いますけども、シンガポール政府から本当にちょっとショッキングなというか大変なお知らせがありましたね。私たちが住んでいるシンガポールのこの首相の、リー・シェンロン首相ですかね、が会見を開かれまして、私たちの職場とか学校とかほとんどのものが1ヶ月間まるまる閉鎖されるということで、まあ、完全なロックダウンというような感じで、私たちも本当にお互いこう尋ね合ったりとか気軽に外食したりとかできなくなってしまったというのは本当に大きなニュースだと思います。このコロナウイルスの対策を取る、やるからには徹底するというのは、いかにもこのシンガポール政府らしいというか、本当にこう行動力があってすごいなというふうに思うんですけれども、でもあれほどのこの何と言いますか、深刻なシリアスな会見で、あんなにおしゃれでピンクで輝いているシャツを着ている首相っていうのも、なかなかいかにもシンガポールらしいなっていうふうに私は、全然違うところなんですけれども感じてました。残念ですけれども、教会の皆さんとは5月の4日までは少なくともお会いできないということで、オンラインでこういうふうに、礼拝であったり、あるいは聖書の学び会であったり、そういったことを、続けていくことはできるということで、こういったテクノロジーが与えられているということも本当に感謝だなと思っています。私たち教会に行くクリスチャンにとって、こういうふうに教会に行けないってことは本当に辛い、悲しいなというふうに思うことだと思いますけれども、でもクリスチャンではない、神様を信じていないという人たちにとっても、またこのコロナウイルスによっていろいろなこの影響が生活に、仕事に、家庭に出ているということは本当に大変なことだなというふうに思います。ああ、神様なんているかどうか分かんないけど、でもいたとしたらなんでこんなことが起こるんだろうか、どうしてこんなことが今起きてしまっているんだろうかというふうに考えても、おかしくはないかなというふうに思います。私たちがこういうふうになんでこんなことになってしまったんだって思うときには、この世界どっかちょっとおかしい、本来あるべき姿じゃないんじゃないかっていうふうに、気づいているか気づいてないかは別ですけれども、私たちはどこかでそういう前提を持って考えている、そういうふうなことが 現れ出ているんではないかなと思います。そして聖書は確かにその通りだよというふうに語ります。この世界というのは本来あるべき姿ではない。神様がこの世界を作った時に、初めは人間が神様と一緒に幸せに暮らしていた。そこには病気もないし、争いもないし、悲しみも苦しみも憎しみもない。神様と人間が愛し愛されるというこの幸せの関係の中でずっと生きていた。ですけれども、ご存知のようにアダムとイブといったこの最初の人類が悪魔の誘惑に遭い、そしてこの神様との愛の関係から離れていってしまった。自己中心に自分の好きなものを求めて罪を犯してしまった。そして人間が罪を犯して神様に背いて、神様とのこの幸せな人生を拒否していってしまった時に、そこに待っていた先は苦しみであり悲しみであり、いろいろな困難が満ちた世界でした。私たちも今こうしていろいろな面で苦しみまた悩んでいるのは、本当の根本的な元をたどっていけば、それは究極的には私たち人間が神様とのこの愛の関係から離れていってしまったことだというふうに聖書は私たちに教えています。まあ、ここまではなんとなく聖書をあんまり読んだことないという方でも、聞いたどこかで聞いたことがあるというふうなストーリーかもしれません。ああ聞いたことある、そのアダムとエヴァがいて、でなんかこうエデンの園みたいなのがあって、でこの人たちがこう悪魔の誘惑に負けて、なんかミカなんか食べて罪を犯したんでしょう。そうなんです。でもこの話はそこで終わりではないんですね。この物語には続きがあります。神様がこのアダムとエヴァを誘惑したこの悪魔に対して言った言葉ということが、創世記の聖書の一番最初の方のところに書かれています。創世記の3章15節にこうあります。私というのは神様、お前というのはこの悪魔のことですよね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。こういうふうに神様は、人間が罪を犯して神様から離れていって滅びようとするのを黙って見ておられる方ではありませんでした。この箇所だけではなくて、聖書の特に旧約聖書の至るところで神様はこの人間を救う存在、神の子である救世主キリストを送ってくれるというふうに予言してくれたんです。予言というのは神様の約束ですね。そしてキリストというのはもともと語源で言えば新約聖書が書かれたこのギリシャ語で救世主、この世界を救うものというふうな意味を持つ言葉です。神様はこの世界の苦しみの根本的な原因である人間のこの罪、神様から離れようとする心を取り除いてくれる。そしてもう一度神様と愛し愛されるというこの幸せな関係に連れ戻そうとしてくださる。それが聖書の一番中心的なメッセージだと思います。そしてそのキリスト、約束されたこの救世主がついに現れてた、ずっと待ってたというのがイエス・キリストです。このイエスという人物が何者なのかということが今日のお話の中心的なテーマです。イエスはキリストか、イエスは本当にこの世界を救うキリストなのか。聖書にはこのイエスという人物がどのような人だったかということが記録されています。イエス・キリストは何者なのかというこの問いかけに、皆さんはどういうふうに答えられるでしょうか。多くの日本人の方々はイエス・キリストは、まあ、あんまり知らんけど、こうすごいこう偉人というか聖人というか、なんかめっちゃいい教えをしたすごい模範的な道徳の先生で、こう愛とかなんか ラブ&ピースみたいな、そういう感じのことを教えてた人なんちゃうっていうふうぐらいに考えられてるかもしれません。まあ、確かにイエス・キリストは人を愛することを教えていましたし、それを実践していました。でも単なるこういう道徳のモラルの先生ということにとどまらずに、自分は世界を救う神の子キリストだというふうに主張していました。まあ、単なるいい先生、すごい清い聖人ではなかったんですね。C.S. ルイスというナルニア国物語という有名な本とか映画にもなってますけど、そういった小説を書いた作者はクリスチャンで、こういうふうな言葉を残しています。このイエスという人物は嘘つきか、それとも頭のおかしい狂人か、それとも自分で言った通りに神なのか、そのどれかしか私たちは選択肢がないんだというふうに言っています。イエスを愚か者として罵ることはあるかもしれない、イエスをこの悪魔のような悪人だと、嘘つきだと疎むことがあるかもしれない、それともイエスを神だとして拝むことがあるかもしれない。しかし彼がただいい人格者で、すごくラブ&ピースな、そういう風な先生だったというのはナンセンスであって、そんな選択肢は存在しないんだという風にルイスは言います。結局のところイエスが何者なのかということは、この3つの中、嘘つきだったのか、それとも頭がおかしい人だったのか、それとも本当にキリスト、神の子を救世主だったのか、その3つしかない、真実はこのうちの1つしかないというふうに、私たちはこの聖書を見て、またイエス・キリストの生涯を見るときに分かります。そして今日お読みした聖書箇所の時代、だいたい紀元33年頃ですけども、にイスラエルを支配していたローマ帝国の総督というポジションのポンテオ・ピラトという人も、またこのイエスという人物が何者だったのかということについて答えを出さなければなりませんでした。当時このイエスはイスラエルの人たちにいろいろな教えを説き、人々を癒し、そしていつしかユダヤ人の宗教的なリーダー指導者たちに疎まれるようになりました。祭司長であったり、あるいは律法学者と呼ばれる、そういったこういう宗教的な指導者たちは、人々から人気を得ているこのイエスという男を目の敵にするようになりました。そして結局イエスは十二弟子の一人であったユダ、裏切り者のユダに裏切られてしまって、この宗教的な指導者たちに捕らえられてしまいます。そして捕らえられた後は、この祭司長といったこういった指導者たちが、イエス・キリスト、この男イエスという男は自分が本物のキリストだ、本物の神の子キリスト、救世主だと偽って神を冒涜したんだというふうに、もう結論ありきの裁判を行い、そして目論見通りに有罪の判決を出します。そして彼らが統治されていた当時のローマ帝国の総督ピラトですね、は彼らの上に絶大な権限を持っていました。でこの宗教的な指導者たちも、ユダヤ人のこのルールの中では人を裁く権限が与えられていたんですけれども、しかし一つだけ与えられていないものがありました。まあ、もちろん他にもたくさんあったとはいえ、一番この罪人を裁くために必要な一番大切なルールといえば、死刑を行うその権限ですよね。このユダヤ人の宗教的な指導者たちは、自分たちで勝手に死刑を行うことは許されていませんでした。わざわざこの男は死刑にしなければという時には、ローマの総督にお伺いを立てなくてはなりませんでした。そこで改めてこのポンテオ・ピラトという人は、自分の法廷でこのイエスというものがどういう人物なのかということについて問われるんです。 真理とは何なんだろうか、この人は一体何者か、まあ、真理といっても、まあ、一口にこうくくることができるか、いろんな捉え方があるんじゃないかというふうに、まあ、いろいろな考え方はありますよね。まあ、現代を生きる私たちはポストモダンという考え方の影響を大きく受けているというふうにある人たちは分析します。ポストモダンっていうのはちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、まあ、すごいざっくり言えば真理というものは相対的なものであって絶対的な一つの真理というのはないんだというふうな考え方です。まあ、歴史的に考えてみると人類というのはいろいろな方法で真理を追い求めました。資本主義であったり共産主義であったり、またいろいろな宗教であったり、人々はいろいろな方法を見つけては真理が何か、私たちを本当に幸せにしてくれるものは何かということを探求し続けていたんですけれども、そして20世紀に歴史が差し掛かった時に、その真理やそれぞれの主義主張のぶつかり合いがどんどん激化していきました。20世紀というのは歴史上で最も血生臭い世紀というふうに言われています。それは20世紀というのはそれまでの1世紀から19世紀をバーッと全部足し合わせたよりもたくさんの人々を殺し合った、世界大戦で殺し合った、そういった世紀だからというふうに言われています。その果てに生まれたのがポストモダンという考え方です。このポストモダンという相対主義というのは、あなたにはあなたの真理、真実があって、私には私の真理があると、あなたも正しいし私も正しい、どの主義もどの宗教も何々教も何々教も何々主義も全部みんな正しいよというふうな考え方をする人が、こういったポストモダン的な傾向があります。でこれを、みんな正しいよね、こう波風立てずにほどほどにしておこうよっていう風な考え方っていうのは、日本人にもなんとなくこう見られるような考え方かなというふうに思います。私自身は京都で育ったんですけれども、京都の文化っていうのはこうなるべくこうあんまり物事をこうはっきりさせない、白黄色はっきりさせない、そしてこう遠回しにこうお茶を濁したりするっていうふうな、そういうものだと思いますけれども、同じ関西人でもコテコテの大阪人の友達とかもう本当スパーッと気持ちよくこうもうイエスもノーもコミュニケーションするなというふうに感じます。でちょっと遊びに誘いに行く時とかも、今週ちょっと遊びに行かへんみたいないうふうに、京都人の友達に聞いた時には、今週っていうふうに、ちょっとでもこう迷ってる雰囲気をその友達が出してたとしたら、その京都文化なのかどうか分かんないですけども、これはもうぬるっとした脳なんだなっていうふうに私はもう結構すぐ諦めたりします。そういうふうにこうお互い察し合う、そして、衝突を避けるっていうふうな文化っていうのは、京都はもちろんですけども日本人にも結構深く根付いている考え方かもしれません。遊びに行く予定とかそういう日常レベルだったら、いいかもしれませんけども、しかしこのポストモダン的な考え方というのはこういうふうな問題が実はあります。私がイギリスで神学であったり、あるいは哲学であったり、そういったことを少し学んだ時に教えてくれた先生はこういうふうに言いました。もしなんかちょっと難しいことを言ってくる人がいたとしたら、その人が言っている主張をそのままひっくり返したらいいんだよっていうふうに教えてくれました。どういうことかっていうと、例えばこのポストモダンの考え方だと絶対的な真理はないんだというふうに言っている人がいたとしたら、その人にそのままそれって絶対的に正しいこと、そのあなたが言っている内容っていうのは絶対的な真理ですかというふうに、そのまま返す。それとあれ、その言っている内容は実は自己矛盾があるよねというふうに、気づくきっかけになります。絶対的な真理はない、何々教全部一緒、一つというものはないというふうな人の主張っていうのをよくよく見てみると、 絶対的な、あなたもあなたもあなたもみんな正しいけど絶対じゃないよねという自分のポストモダン的な主張は絶対正しいというふうに、まあ、自分だけ特別扱いしてるんですけども、そういうふうに自分だけは絶対的に正しいというふうに言っているという点で、その自己矛盾がある。結局ポストモダニズム的な考え方というのはその論理の中においても問題があります。でこういうふうなポストモダン的な考え方から徐々に人々はポスト真実、ポストトゥルースっていうふうな考え方へと移ってきているというふうに最近学者は言っています。このポスト真実っていうのもすごく面白い考え方だなと思いますけれども、これは真理というのは、絶対的な真理というのはもしかしたらあるかもしれない、でもあんま興味がないっていうふうな考え方、あるいはそういう風潮ですね。真理は何かということよりも自分の感情であったり、あるいは自分の利害を優先する、うん、どうでもええやほんまのことなんてっていうふうな考え方。まさに今日お読みしたポントヨ・ピラトという人物はポスト真実の人だったと言えると思います。彼はイエスの前に立った時に知りたかったことはただ一つだけです。それはイエスという人物がこのローマ帝国に逆らうような政治的な指導者かどうかということです。だからイエスにこう聞きました。あなたはユダヤ人の王ですか。しかしイエスは政治的な権力を自分のものにしようとしていたわけではありませんでした。イエスはピラトにこう答えます。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。つまりこのイエスは自分が政治的なリーダーでいろんな活動をして、まあ、テロ的な活動もしたというふうな、そういうふうな立場でこの国の権力を奪ってやろう、ローマ帝国をひっくり返してもう一度イスラエル、このユダヤの王国を立て上げようというふうに考えていたわけではないんだというふうに分かります。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。しかしこれに対してピラトは真理とは何ですかと言って立ち去ってしまいます。真理とは何ですかというふうな質問をしているようでいて答えを聞こうともせずに出て行ってしまった。ピラトにとってイエスが本当に神の子キリストであるかどうかということはどうでもよかった。真理などどうでもよかった。結局は自分の立場を守ること、それが一番大切なことでした。ピラトは結局この後イエスは何も罪を犯していない、無実だということを知りながらもこのユダヤ人の異性者たち、指導者たちの圧力に屈して自分の保身のために結局はイエスを十字架に貼り付けにして処刑してしまいます。しかしこれはピラトだけの話ではないんじゃないかというふうに思います。私たちもまた何が本当なのか、何が真理かということはあまり考えていなくて、それよりも自分にとって都合がいいものは何か、そういったものを優先させるというふうな性質を自分たちも持っているんじゃないかなと思います。しかし自分で作り上げたこの偽りの真理というのは最終的には何の役にも立ちません。人生何もかもこううまくいっている順調な時なら、私も逆境の時に、本当に苦しい時に、本当に辛い時に、自分が嘘だと分かっているものを本気で信じて頼ることはできないからだと思います。今全世界でコロナウイルスのこのパンデミックが広がっています。しかしこの人類の長い歴史の中で感染症のこういう大流行がなかったわけでは全然ありません。 むしろキリスト教はこのパンデミック感染症と深い関わりがあって、そして特に1世紀とか、3世紀あたりにこの疫病によってクリスチャンの数というのは減るどころかますます増えたというふうな記録が残っています。歴史家のロドニー・スタークという人はその理由についていくつか分析して挙げているんですけれども、そのうちの一つというのはこういった疫病によって多くの人たちの価値観、ものの見方ということが揺らがされたにもかかわらずに、キリスト教の信仰というのは人々に生きる意味やそして希望を与え続けたからではないかということです。私たちの教会の松本先生も最近常々おっしゃっていますけれども、コロナウイルスがこういうふうに深刻になる前までは人生の意味とか目的とか私たちには人間としての価値があるのかないのか、そういった、あるいは死んだらどうなるか、そういった深い問いかけを自分自身もしてこなくて、あまり深く考える時間があまりなかったという人たちも今この時にそういった問題としっかりと向き合わないといけないようになってきていると思います。私たちがもし単に偶然生まれただけのこういった分子がちっちゃいものが何かの偶然で組み合わさっただけの存在だとするならば、究極的に言ってしまえば人生には何の意味もないし、価値、命に価値もないし、ゴールもないし、そして自分のことだけを考えてトイレットペーパーを買い占めるだとか、あるいは外出する規制をこそ破っちゃおうだとか、そんなことしても別に誰にも責められる言われはないですよね。極端な話、本当に耐えられなくなってしまった時、辛くて辛くて苦しい時に命を絶ってしまっても、それはあなたの選択という話になってしまう。しかしもし本当にこのイエスが神のキリストであるならば、全てが変わります。私たちは神様に愛されているからこそ私たちの人生には揺るぎのない価値がある。そしてキリストを信じて救われる、罪から救われて私たちはもう一度神様とこの幸せな愛の関係に戻ることができる。私たちはもちろんクリスチャンとして大変なことはたくさんあるかもしれないけれども、神様が一緒にいてくれる。そしてたとえ死んだとしても神様と天国で一緒に永遠に生きることができるという希望を持ってクリスチャンは生きることができます。この生き方がクリスチャンではない当時のこういったパンデミックに見舞われてしまった人たちに大きなインパクトを与えました。これほどまでに希望を与えてしまうこのイエスという人物は本当にキリストなんでしょうか。これは私たち一人一人が向き合うべき問いなんではないかなと思います。まあ、もしこういったことを特に歴史的な観点から、あるいは考古学的な観点から調べて吟味したいという方がおられたとしたら、まあ、本当に英語の文献であればもう山ほどすごいいい本が出てますけれども、まあ、日本語でもちょっとずつこういい本とかも出てまして、まあ、別に僕が書いたわけでは全然ないんですけれども、ナザレのイエスは神の子かといったこういった本も出ていたりします。本当にこの聖書が信頼できる、信憑性があるものなのか、そういったことに疑問があるのであれば、ぜひ見てみてください。しかし、まあ、そういうふうに研究する、あるいはそういうふうに確かめることが好きな人もいれば、そこまでしなくてもいいかなという人もおられるかもしれません。私はもっと、まあ、これだけではなくてシンプルなアプローチもあるかなと思います。それは実際にこのイエスという人物の言動の記録を自分で読んでみることです。聖書の福音書というのはイエス・キリストの伝記のようなもので、このイエスがどういうふうに生き、どういうふうなことを話し、どういうふうに愛を実践したかというようなことが事細かく記録されています。そういったことを読んでいくうちに、あ、 この人ここで言ってることとここでやってること違うんじゃない、あるいはあちゃんと一貫してるなというふうに気づきが与えられる、そういうふうに私たちはこのイエスという人物が嘘つきなのか頭がおかしい人なのか、それとも本当に自分が言った通り神様なのかというふうなことがおのずと読んでいくうちに見えてくるのではないかなと思います。このイエスの生き方は十字架にかけられて、そして命尽きる最後の最後まで変わりませんでした。ルカの福音書にはこうあります。その時イエスはこう言われた。これはイエスが十字架にかけられている、貼り付けにされているまさにその時です。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。普通私たちは本当に辛い苦しい時にこそ自分の弱い部分、自分の醜い部分というものが漏れ出てしまうものじゃないかなと思います。イエスをこの処刑したローマ帝国の兵隊の人たち、またその隊長も今まで自分が死刑囚として処刑してきた、十字架にかけてきた数えきれない人たちがこの十字架の上で最後の最後で恨みつらみに満ちたこの見るに耐えない最後を迎えていたのをずっと見てきたんじゃないかなと思います。しかしイエスは最後の最後まで自分がまさに今貼り付けにされて殺そうとしている人たちですら許し、そして愛し抜かれたというふうに書いてあります。イエスがこの十字架の上で漏らした言葉は全て神様への、そして私たちへの愛で満ちたものでした。その凄まじい生き様を目撃したローマ兵の隊長はこういうふうに言います。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。このような生き方を最後の最後まで貫けるのは本物のキリスト以外にはないんではないでしょうか。ユダヤ教の人たちはこのイエスキリストの当時の時代も、そして今の時代もこのイエスは救世主キリストではなかったというふうに信じています。マイケル・ブラウン博士というメシアニック Jew、つまりユダヤ人クリスチャンの神学者がいるんですけれども、このブラウン博士という方はユダヤ教の方々と出て行ってディベートをしたりして、本当にこのイエスがキリストなのかどうかということを議論されます。でその議論する中でよく取り上げられるのがイザヤ書という旧約聖書、イエス・キリストの生涯の前に書かれた本の中の一節です。このイザヤ書の予言というのはキリストの生まれ本当に何百年も前に書かれたものなんですけども、ここで描かれている救世主キリストの姿が誰に当てはまるのかということをぜひ皆さんもまた吟味しながら味わいながらご一緒に読んでいただけたらというふうに思います。少し長いんですけども、読ませていただきます。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって 私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に控えていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力たたえたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪過のために生贄にするとするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。このイザヤ書53章で予言されたキリストの姿は、まさにイエスの生き様そのものです。ブラウン博士は、先入観を抜きにしてユダヤ教の人々が聖書を開いて読んで、イエスをキリストだと信じるようになるきっかけというのは、このイザヤ書のこの箇所が一番多いというふうに言っています。このイエス・キリストは、私たちが神様から離れて苦しむ中で遠くからただ眺めている方ではありません。むしろ私たちのために地上に降りてきて、私たちに近づいてきて、そして私たちのために苦しみ、私たちと共に苦しみを背負ってくれるお方です。今日このメッセージをお聞きの方の中で、まだクリスチャンじゃないという方もおられるかもしれません。今日このイエスの姿を見て、そしてこの予言を聞いて、どのように感じられたでしょうか。そして今日の聖書の箇所で出てきた登場人物の中で、誰に一番共感されるでしょうか。イエスを憎んでいて、そして嘘つきだと決めつけていたユダヤ人の指導者たちでしょうか。それともイエスが本当はキリストかもしれないと知りつつも、真理から逃げ、真理を求めることをやめてしまったポンテオピラトでしょうか。それともあのイエス・キリストの生き様を見て、まさにこの人は神の子であったと信じた百卒長、百人隊長でしょうか。そして今日このメッセージを聞いておられるクリスチャンの皆さん、皆さんはこのイエス・キリストの命をかけて示してくれた愛にどのように応えておられるでしょうか。先ほど紹介した歴史家のロドニー・スタークという人は、この疫病によってキリスト教がさらに広まっていった理由はもう一つあるというふうに言います。それはクリスチャンが疫病の中でも互いに愛し合い、世話をし合い、果てはクリスチャンじゃない異教徒の人までも世話をしていた。そしてこうしたクリスチャンの献身的な愛によって、この疫病の中で人々の生存率というのはずっと高まっていったというふうに記録されています。私たちは今はシンガポールにいて、そしてこの快適な中である程度住んでいますけれども、私たちはクリスチャンとしてどのようにキリストに従っているでしょうか。もちろん専門的な医学的な訓練もなく、ただただ手当たり次第に誰かに声をかけて、そしてお世話をしたらいいというわけでは決してありませんし、それがかえって感染を広げるということにもなってしまうかもしれませんけれども、そういった専門的なことはできないとしても、私たちの身近な人の中で、オンラインで、 LINE で、電話で手を差し伸べられる方はおられるでしょうか。今このコロナウイルスで 最も必要とされているのは一つとなる団結力だと思います。私たちはこの物理的には離れていっても心ではつながっていて、そしてこの人々が自分の家に、自分の住んでいるところにある意味閉じ込められて孤独を味わっているときに、私たちはどのようにそれをケアし、その人たちのために祈り仕えることができるでしょうか。今週も神様の導きと知恵を求めつつ歩んでいけたらというふうに願います。最後に一言お祈りいたします。天の神様、今日こうしてこのオンラインを通してでも神様の御言葉を学び、イエス・キリストが本当にその通り神の子であったということを知ることができたことをありがとうございます。私たちは本当に自分の好きなように生きたい、自分勝手に生き、人々を傷つける、そのようなものであったとしても、イエス・キリストは変わらず私たちを愛して迎え入れてくださることをありがとうございます。どうぞこの命がけの愛に私たちも応えることができますように、イエス様が愛してくれたように私たちもお互いを愛し合い、また一歩進んで私たちが本当に普段接することができない、あるいは孤独の中で助けを求めている人に手を差し伸べることができるように助けてください。愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。